また同じ心と第二の手紙二章の中四節あ中五節中六節からお読みいたします。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人々にとっては死から出て死に焦るありの人たちは死から至るです。このようにふさわしいとこの読みにふさわしいものは一体誰でしょう。三章の五節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。秘訣とは四章の七節に書いてます。四章七節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと確証されています。パウロは自分自身のうちに何も力のないことをよく知っていたからこのように書いたのです、ね、35節、何事かを自分のしたことを考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものですと。私たち自らのうちには何の力もありません。もし私たちの心の目が開かれて主なる神に対するご奉仕がどんなものであるかが分かったなら、私たちの持っているどんな素晴らしい力でもそれが自ら出る力ならご奉仕には何の役にも立たないことが分かるようになります。私たちは一体どうしたら神の器となることができるなのでありましょうか。苦しみや失敗を通して自分がいかに力なきものであるか深く認めることによって初めて神の器となることができるので、そのように打ち砕かれた時に神は欠けだらけの失敗だらけの器を通してご自分の働きをなさるのです。出エジプト記の中で神はモーセに、ある時逆らっているモーセに次のように言われたのです。四章の注意節です。誰が人の口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないかと。主は私たちがどのようにして作られているか、私たちが何者であるか一番よくご存知です。主は私たちをご自分の御心のままにお作りになりました。私たちが自分ですることなく主なる神が我々のうちにまた我々を通してことをなさることにより全ての影響がご自身に着せられるように神はなさいます。パウロは今読みましたコリント第2の手紙4章の7節に、私たちはこの宝を土の器の中に持っている、その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためであると書いたのです。パウロは自分はただ器に過ぎない、神は私たちを通して外に現れるその器に過ぎないと告白しています。我々も、パウロと同じように主の導きのままに歩む用意があるなのでありましょうか。我々の肉は自ら虚しくすることをもちろん喜びません。私たちが打ちのめされ失望した時に最も近く主は御臨在し、 私たちが虚しくなった時に自分で働くことをやめた時初めて主がお働きになり、空っぽになった時初めて主の栄光が我々を通して現れるということを信じたがりません。私は必ずあなたと共にいる。これは主なる神の我々に与えられている素晴らしい約束です。主は道路者たちを探し求めておられます。そして5番目は間もなく起こる主の再臨を待ち望む必要性についてちょっとだけ考えたいと思います。主は間違いなく来られるという事実は我々の喜びの根拠であります。不確実な将来を見るとき、間もなく起こるイエス様の再臨を確信することが許されています。もちろん私たちは主が、来年いらっしゃるかどうかとか、来月いらっしゃるかどうかとか、来週いらっしゃるかどうかとか、あるいは明日いらっしゃるかどうかというようなことはもちろん私たちは分かりませんけど、一つのことは確かです。ヤコブは五章の八節に主の来られるのが近いと書いたんですが、確実なのはそれなのです。新聞を見ると我々が週末の時に生きているということを私たちに示してくることがたくさん書かれています。その時の印は本当にもうすでに満たされています。イエス様は、今日来られるかもしれない。私たちは毎日この事実を考えると我々の考え方は価値観ももちろん変わります。心配する必要はないということももちろん明らかです。今日来られれば明日のために心配するのはおかしい話になるからです。主の再臨について我々はよく景況という言葉を使いますけれども、次のように、景況とはどういうことであるかと言いますと、聖書はこの地上にいるすべてのイエス様によって救われた人々が取り去られることです。すなわちその人々は死を見ることなく主と出会うために空調で主のところにまで引き上げられるようになると聖書は言っています。ちょっと一箇所読みます。テサロニケ第一の手紙4章の中国節、主が号令と御使いと頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストによる死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉でもって互いに慰め合いなさいと確証されています。この御言葉によってお互いにどれほど勇気つけられることでしょう。パウロは主イエス様の景況と再臨についてのこの箇所を互いにこの御言葉によって励まし合いなさいという言葉で結んでいます。なんという不確実な将来に対する我々のための励ましでありましょうか。私たちの主はいつでも来ることがおできになり、それから私たちはいつまでも主のそばにいることになるのです。主は今日でも来ることがおできになります。 毎日私たちはこの期待を持って過ごすべきです。主を待つ者は心の備えができています。主を待つ者は自分の生活の中のいかなる罪をも感受しません。主を待つ者はさまよっている人々を失われた人々をイエス様の身元に導きたいという切なる願いを持って主について明かしし、いかなる機会をも過ぎ去らせません。6番目は、私たちは主によって真心から受け入れられる確実さについてもちょっとだけ考えたいと思います。すなわち私たちは不確実な将来を見るとき、真心からイエス様によって受け入れられるという確信を持つことが許されています。確かに再臨に至るまでの間にさらに、多くの兄弟姉妹も召されるでありましょう。過ぎ去った1年間この集会で21人の兄弟姉妹は召されたのです。結婚した人々はそんなに多くなかったんですね。この間カレンダーを見て、婚約式は3つあったんですね。結婚式は9つだったんですけども、召された兄弟姉妹は21人だったんです。僕いつも言いますけども、やっぱり結婚式よりも葬式の方がいいと。もう目的地に、達したから、もう心配する必要はない。そして召された人々の態度を取った態度を見たとき、やっぱりいつも大いに励まされたのです。もう心配しません。安心です。